はい、おはようございます。ポポンプグニャンラジオですということで、まあ、昨日サムラゴーチさんの、ドキュメントを見ましたということで、まあ、またそれは後半、昨日喋ったやつなんですけども、あれで、まあ、聞いてほしいんですけども。まあ、それにしてもね、まあ、やっぱり都知事選がね、気になるっていうことなんですけども、まあ、僕、都知事選で、まあ、もう終盤ということで、もう結果がですね、もうだんだんもう見えてきてると、まあ、はっきり言ってこう、舛添さんがですね、まあ、リードしてる状況っていうのは変わらないということで、もう結果は、まあ、見えてきてるっていうことで、僕はね、その、まあ、舛添さんもいろんな問題ありますから、政党助成金のね、不正流用の問題とか、まあ、そう、でですね、やっぱりこう都知事選後にでも、ですね、こうどないしようかということをね考える方がいいと思うんですけども、まだこの後に及んでですね、その脱原発都知事を作る会ですか、これ落合恵子さんとか鎌田聡さんとかね、そうそうたる方がいらっしゃるんですけども、これ広瀬隆さんとかもいたと思うんですけど、あと、弁護士の河合博之さんですかがですね、なんかこの後に及んでも、そのまだその、細川さんと宇都宮さんの一本化をしようということをなんか呼びかけてて、まあそれ昨日、断念したと、まあ、いうことなんですけども、これ一本化っていうのがね、もう本当僕はアンフェアっていうか、これ、なんていうのかな、これ一本化しろっていうことではなくて、これ、宇都宮さんに降りろっていうことなんですよね。僕はそこがね、本当にその、この人たちは本当に失礼というか、まあ、選挙妨害というかですね、もう本当にその、多分その、脱原発を実現したいという気持ちはわかるんですけども、ただね、その、これ東京都知事選であって、脱原発の住民投票ではないわけですから、それをね、その、この人たちがですね、もう勝手に、都知事選がですね、脱原発が争点、ね、もちろん一つにはなってますけども、そうじゃない人もたくさんいるっていうのが、世論調査でも、分かってると、1位が福祉ですから、争点になってるのがね、福祉防災。それと、3番か4番目ぐらいに脱原発、原発問題ですから、それをですね、この人たちが勝手にね、脱原発のために、降りろというのはですね、僕あまりにも失礼というか、それを通り越して、僕はやっぱ選挙妨害にね、もう来てると思うんですよね。これ例えば本当その、脱原発都知事をね、まあこれ呼びかけてるだけみたいなんですけども、その呼びかけること自体がですね、本当にその、ちゃんと細川さん、宇都宮さんのね、話し合いのテーブルっていうのを作ってですね、ちゃんとそのテーブルにつかせて、その上で話し合わせるんだったら、わかるんですけども、呼びかけてですね、ほんでそのどっちも一本化を望んでないと、これ細川陣営も、望んでないわけですよね、一本化っていうのはね。だったらほっとけよと。なんであんたたちがそんなにその、降りろ降りろと、実質ね、一本化と言いながらですね、そういうとこがね、僕はアンフェアだと思いますね。気持ちはわからなくはないんですけども、策としてですね、あまりにも愚策というかですね、なんかこう、なんていうのかな、ノープランというかですね、この後でその脱原発運動がですね、こう分裂したり、しこりが残ることになったら、どうするんだって僕はね、本当に、それぐらいね、思ってるんですよね。まあ、それはその、まあ、選挙前からそうなんですけども、例えばこの人たちが言ってるのは細川さんが、勝てる候補だっていうことでね、まあ、まあ、そういう気持ちはわからなくはない。でも、世論調査でもですね、まあ、舛添、宇都宮、細川、2対1対1ぐらいで、細川さんと宇都宮さんが同じぐらいなんですよね。1対1で、大体、その、なんていうんですかね、同じぐらいっていうことで、どっちが勝てる候補やねんと、読売の情勢調査だったら、宇都宮さんの方が2番目っていうのが出てたりとかして、もう本当にね、なんかそういう中で、散々この人たちはね、細川さんが勝てる候補だって言ってたんですけども、まあそれがもう崩れてると。 うん、いやだったらね、そのやっぱりもうその戦術っていうか戦略っていうかですね、そういうのを変えないとねダメでしょっていう、いうことを僕は言いたいんですよね。うん、だからこんな降りろっていう一本化とかっていうんじゃなくて、やっぱりそのもっと大規模なデモをね、反原発デモをですね企画して、投票率を上げると、そういうムーブメントを作るとかね、まああるいはですね、舛添さんのいろんなことについて、都知事選後にも頑張るとかですね、まあそういうところに、パワーっていうのをね、やっぱりこの人たち使うべきであると。あんまりこう市民団体っていうかですね、市民運動で、アンフェアなことをやると、もう政治性をこう丸出しにしてしまうとですね、やっぱりその信用問題に関わってきますからね。あ、この人たち、ちょっと違うわと、アンフェアすぎると。やっぱりその市民運動っていうのはやっぱり利権とかが関わってない分、やっぱりその公正っていうかですね、やっぱり中立である必要はないんですけども、やっぱりその誰が聞いても納得ができるっていうか筋がね、通ってるようなことではないとですね、みんなついてこないですよね。このアンフェアなことが、さらに次のアンフェアにつながっていってね、ああ、ダメだとあいつらはというのが、まあ安倍政権もそうなんですけども、そういうのと同じ道をね、この人たちが辿ろうとしているような、気がして僕はならないですね。だから今だったらまだ引き戻せるというかですね、本当にその、ちょっとやりすぎましたぐらいのね、ことを言って謝るとか、まあそれぐらいのことをして収めないと、本当にね、この人たちがやってることって単なるこう、自分の言いたいことを発散してるっていうね、それ運動でも何でもないなって僕は思うんですよね。やっぱもっと、その、例えば一本化し、本当に降りてほしいとかっていうのを考えるのであればですね、もっとうまいやり方があるだろうということを僕は言いたいですね。何のその、なんていうんですかね、こう、一本化するな、できるなんて、この人たちはもうすでに思ってないと、いうことを僕は感じますし、まあ、それって本当にその、単なる選挙妨害でしかないと。そんなことよりは、やっぱりもっとみんながね、脱原発派、脱原発を進めたいというのであれば、もっとみんながですね、こう一致団結してね、運動をさらに盛り上げていくと、例えば都知事選の結果がどうなろうとですね、今後もさらに大きな力に、としてですね、こう脱原発運動を進めていくっていうのがね、市民運動としてのありがたじゃないんですかと。ということを僕は言いたいなと、思うんですけどね。本当になんかフェアにね、進めないと、本当運動自体が、自滅しかねないと。まあ僕はそれぐらい思いましたね。この文化人の人たちの信用度っていうのがですね、ますます下がると。もうちょっと冷静にというか、頭冷やしてですね、よく考えるべきではというふうに、僕は思いましたけどね。まあなんかそれにしても今サムラゴーチマモルさんのね、なんか全老の、作曲者、現代のベートーベンとかっていうね、まあその人がゴーストライターを使って、作曲してたということで、まあ、そのゴーストライターの新垣さんの記者会見というのを、まあ、今見てたんですけども、これ、すごいですね。なんか、もう、面白いって言ったらあれですけども。いや、僕、最初、何なのかなと、サムラゴーチっていう名前だけ出てね。で、その、まあ、この人が耳が聞こえないということで、まあ、その別人に作曲を頼んでたっていうことはですね、まあ別にゴーストライターを使って作曲するっていうのは別にその、この人だけじゃなくていろんな人がやってますから、まあそういうそのサムラゴーチさんは、ある種こうプロデューサー的な立場でね、もう別にそれはいいんちゃうかなと、あんまりこうサムラゴーチさんを叩きすぎるのも、まあこれは障害者差別みたいなのにつながるんじゃないかなと思って、たらですね、今このゴーストライターの新垣さんが、いやいや実はサムラゴーチさんは耳が聞こえてましたと、普通に私と会話してましたし、なんか普通に CD っていうんですか、 音を聞かせてですね、ピアノとか聞かせて、その横で作曲してましたと。いうのを聞いてびっくりしましたね。まあこれはちょっと問題ありかなと。やっぱりレコード回収とか、そのコンサートが中止にするっていうのもね、まあありかなと思いましたね。逆にこう、障害者を利用してですね、障害を利用して、こういうね、まあことをするっていう。まあ新垣さんはキャラクターを作ってたみたいなことを言ってましたけども、まあそれはちょっとやっぱりもう問題あるかなと思いましたね。まあでもなんでこの問題が、今出てきたのかと、まあ、週刊文春が最初みたいなんですけども、昨日かな、今日発売なんですかね。まあそれと、ソチ五輪っていうのが、まあ今やってるんですか、やってるかやってないかわかんないですけども、まあそれに合わせて、この人が出てきたと。と、うん、いうことで、まあなんかその、この告発っていうかね、その、新垣さんの問題というか、まあ、それもやっぱりお金で揉めてたんかなっていう、まあ、僕は気はしましたけども、なんかこう、まあ、その辺、ようわかりませんけどね。ただやっぱ、こう、耳聞こえてたのに、聴覚障害があってですね、作曲してましたと。まあ、言うのはね、ちょっとっていうか、やっぱこう、問題はありますよね。これ、例えばその障害者手帳も、なんか、沢村浩二さんが持ってはるみたいなんですけども、まあ、その辺どういうふうな、経緯でですね、まあ、障害者認定されたのかとか、まあ、そういう問題も出てくると思うんでね、今後ね。まあなんかすごいですね、そこまでせなあかんかったのかなと、沢村浩二さんはね。まあただまあ見方を変えればそのプロデューサーっていうかですね、営業のやり方としては、まあうまいやり方だったんじゃないかなと思いますけども、やっぱりここまで来ると、やりすぎっていうか、まあ、NHK も謝罪しましたしね、まあこの人のドキュメントを作ってたらしいんですけども、まあ、NHK も気がつかなかったのかと。まあ、そういう問題も出てきたりとかして、なんかいろんな疑問が湧いてくるんですけど、なんか、すごいですね。なんか、まあ、どうでもいいわと思ってたら、意外にこう、面白かったっていうかですね。まあ、ただ、これは、だから沢村浩二さんもやっぱ会見してね、ちゃんと答えないといけないんちゃうかなっていうふうに思いますけどね。もうこんだけもう大問題になってますから、まあ、その時どうやって答えるのかなと、記者の質問聞いてそのまま、答えたら面白いんですけども、まあ、聞こえてるっていうことで、まあまあ、そこまでですね、なんかっていうふうに思いましたけどね。この放送はポポンプグニャンを見てくれた方へのお礼放送です。いつもありがとうございます。